はい、次は無下校。無下校ですね。無下校については220ページ、この無下、ね、親鸞聖人は阿弥陀仏のことを無下校如来とこう言われてるんですね。だから阿弥陀仏のお名前ですね、さまざまある中で親鸞聖人は特にですね、無下校というお名前をよく使われている。だから親鸞聖人の五名号も人実法無下校如来なんですよ。それほど無下校というのは非常に阿弥陀仏のことを表す、そういう大事なお名前ということですね。そこで無下校220ページ、ここに幸運無下如虚空とこういうふうに書かれてありますね。幸運無下如虚空ですね。光が雲を貫くってことです。これは、ね、光が雲を貫き、その先を明るくしてくだされるようにってことです。その先まで明るくしてくだされる。これを無下ということです。幸運、光が雲を貫き無下であるように、雲が障害にならない、雲があっても触りとならないですね。まるで虚空のこと、虚空っていうのはそれがなかったかのようにね、光を貫、その雲を貫いて、その先を明るくしてください。でこの雲っていうのは一体何ですかというと、雲というのは煩悩を例えています。煩悩、煩悩っていうのはなかなか分かりませんので、我のことですね。かくあるべしという心、これを私たちは持っているわけです。で、太陽の光という、これが真実を照らす阿弥陀仏のお力ね。だからどんなに煩悩が起きて真実を見せなくさせたとしても、阿弥陀仏のお力というのはその煩悩を貫き、その先を明るくしてくだされ。明るくするとどうなるかというと、自分の姿が見えるということですね。自分の姿が見える、この自分の姿を実相と言います。実相というわけですね。
太陽は阿弥陀様の知恵の光明ということでありますか。
そうですね、太陽は阿弥陀仏の知恵の光明、その知恵の光明は煩悩を貫き、私の実相を知らせてくれる。実相、実相っていうのは真実の姿ってことですね。で、私たちはその真実の姿を見たくない。なぜかというと我を持っているからです、ね、自分はこういう人間なんだっていう我を持っているから、 だから、その真実の姿を見たくない。そこで真実の姿が見えようとすると、さまざまな煩悩が起きる。ここでいう煩悩というのは、その真実をごまかすためのものなんです。例えば、毎日毎日がつまらない人にとって、遊園地に行くことは楽しいこと。そこには非日常があるからなんですよ。また、毎日がつまらない人にとって、海外旅行に行ったりですね、どっか遊びに行ったりすることは楽しいこと。それはなぜ楽しいかというと、その自分の姿をごまかせるからなんです。これを貪欲というんですね。ごまかそうとしている時は楽しいです。ごまかせると思っている間は楽しい。だから例えばね、覚醒剤みたいなものにハマって楽しいなとかね、パチンコにハマって楽しいなとか、お酒を飲んで楽しいなって言ってる間は、真実を見たくないという気持ちが強い時だけなんです。そして、そんなことしちゃダメじゃないのって言ってくれる人がいると、何よ、私が何が悪いことでもしたというのと言って怒る。
自分で自分の好きなことをしてるんだからいいじゃない、
ね、そうそうそうそう。セレブの人たちがね、毎日豪華な生活をしたりやりたい放題やったりしていることは楽しくないんですよ本当は、その現実があまりにも苦しすぎるから、それを見たくないという心の表れなんです。
そうそうそう、もう何をしてるか分かんないみたいな。
そうそうそうそう、はい、で我に帰るのが嫌だから、我に帰らせないために次から次へと欲を起こしてるわけ。お酒を飲んでその後どっかにバカンスに行ってとか言って、毎日楽しいことをして楽しいように振る舞うことによって幸せなんだと思おうとする。
仕事でもそれは、
まあ、仕事にのめり込むことによって現実の苦しみを忘れさせていくと、そういうふうにやっている人は、それはこの真実を見たくないという雲に当たるわけですね。雲。ところが仏法を聞くっていうのはどういうことかというと、そうやって欲に浮かれている人や怒りを起こしている人がいたとしても、それを貫いて真実を明らかにしてしまう。真実が明らかになるとどうなるかというと、しらけていくわけです。特に欲を起こしている人はどういう気持ちが起きてくるかというと、その欲を起こしている先に無常があるっていうことが分かってくるんです。これが辛いんですよ。真実は何かって言ったら、欲の先に無常が待っているわけですね。そこが認めたくない部分なんですね。だから、何かこう忘れたい、つまり自分が欲を起こしてその欲にピリオドがつく来るっていうのがね、思いたくない。例えば遊園地に行くと、遊園地に行ってね、一番考えたくないことは帰ること。もっともっと遊ぶとかね、もっともっとやってやってね、最後まで行こうとか、カラオケに行ったらね、終わるなんてことは考えられずに、もっともっと1時間延長2時間延長ってことで最後までこう遊んでしまう。だから終わりっていうことを考えたくない。だって終わりを考えてしまったら楽しくないもん。だから楽しいっていうのは終わりを考えない時、考えない間だけは楽しいんです。ところが阿弥陀仏の力というのは一体何かというと、終わりを見せる力なんですよ、全てにね。だから今日遊んだら遊びにも終わりが来るということを見せつけてしまう力なんです。 だから仏法を聞いていくっていうことは無常が知らされていくっていうことですから、当然楽しくなくなってくる。今まで楽しいと思っていたことが楽しくなくなる。例えばディズニーランドに行ってもね、楽しくなくなる。そんなに、なんかこう乗り物乗ってもね、楽しくない。なぜか、終わりが来るからです。人との出会いもそう。どんな人と出会っても最後に終わりが来る。その終わりを考えたくない。でも考えずには折れない。その考えずには折れなくさせる力が無下行なんですよ。だから終わりを考えるとね、悲しい、寂しい、嫌だな、そういう日が来るなんて、永遠に来てほしくない。だけど必ず来る。それが見せつけられていく。これが阿弥陀仏のお力なんです。次に心ね、腹が立つ。腹が立つ時に、阿弥陀仏はですね、何を見せてくれるかというと、慈悲ですよね。慈悲って何ですかって言ったら、苦しんでいるのはあなただけじゃないんだっていうことを知らせてくれるんです。だからあなたが苦しい時ってね、あなたしか見えてないんです。私はこんなに苦しいのに、私はこんなに苦しいのにっていう、いつも言う。だけどあなたも苦しいかもしれないけど、相手も苦しんでるんです。あなたも苦しいかもしれない、私だって苦しいのよとかって言う。だけど相手だって苦しいんです。あなたが腹を立てている相手も苦しんでるんです。そう思うとね、怒れなくなっていく。なんかね、腹を立てる人っていうのはね、世界で自分が不幸なんだと、自分だけが不幸なんだと思ってるんです。でもそうじゃなくて、あなただけじゃなくて周りの人もみんな苦しんでるんです。苦しんでるのはあなた一人じゃない。それを知らせてくれるのが阿弥陀仏の無下行なんです。
それは本当に怒ってる時には分からないですね。
本当に怒ってる時には分からない。でも本当に怒ってる時でも教えてくれるのが無下行。だから無下行の光が強くなればね、なるほど、本当に怒ってても怒れなくなっていく。
僕の場合は、じゃあ遊んでこう遊園地なんかに行って、その楽しめればいいけど、楽しめない人
だから欲はね、遊園地だけじゃないんですよ。おいしいものを食べるというのも欲です。
おいしいものを食べた後は、
おいしいものを食べるっていうと、そのおいしいものに執着する。
またそういうおいしいものを食べたいなとか、
そう、そういう、まあ、楽しい気持ちになりたいっていうふうになる。その楽しい気持ちっていうのが無常を否定する心なんですね。だから無常を見せられると苦しくなってくる。要は自分は苦しいなと感じた時は、大体がですね、ほとんどが執着を起こしている時なんです。だから執着を起こしている人ほど、その後無常を見せられて苦しいんですね。で、苦しいからまたね、その苦しみを見たくないから執着を起こして苦しみをごまかそうとしてしまう。ところがまた仏法を聞くと無常を見せつけられるから、そのごまかした分だけ苦しくなるわけです。で、苦しいからまた何とか欲を起こして見ないようにしようとする。それでもしばらくするとまた無常が見えて苦しいと。そうしたらもう今度は苦しめているやつがいるはずだと、怒りを起こすと、こういう、まあ、循環になっていくわけですね。 だから苦しい時に静かに苦しみを耐えていくってことが大事なんです。分かっていただきたいのは、人生っていうのは楽しいことをした分だけ苦しみが待っているんですね。楽しいことをした分だけ苦しみを味わわなくちゃいけない。そうかな、私は楽しいことなんてしたかなと。いや、楽しいことをしなかったら苦しむことはないんです、ね、だから苦しい思いを自分の思い通りになって楽しい、思い通りにならずに苦しいと、こういうことですよね。楽しいっていうのは、自分は楽しむだけじゃなく思い通りになることが楽しいから、思い通りになってきたってことです。思い通りになって楽しく、楽しんでいた分だけ思い通りにならずに苦しむ。こういう苦しみを味わわなくちゃいけないと。この苦しみを味わいたくないので、何か煩悩を起こして苦しみを消すと、もっと大きな苦しみを味わわなくちゃいけない。これどうなるかというと、本来ならこうやって下がらなくちゃいけないところを、下がりたくないからここでさらに楽しんでしまう、ごまかしてしまう。苦しみたくないと思ってグッと上げると、そうすると当然こうやって苦しむことになるわけです。そこでいやもう苦しみたくないと思ったら、もっとこう落ちていくわけね。さらにこう、いやもっと楽しみたいと。
先生、それが楽しんでると気づいてない人はどう？
楽しんでるってことに気づいてない、楽しんで、そう、苦しくない、苦しみたくないから、うん、なんとか怒ったり、うん、なんとかこうごまかそうとしていくと落ちれないので、どんどん上がっていってしまうわけ。
そういう現象が起きてるんですか。
そうこういうふうになっていく
と、もっと美味しいもの食べたい、もっと旅行したい、その
そうだから、どんどん上がって、ある時ズドーンと落ちるわけ。このズドーンと落ちてる時間は静かに苦しんでください。そのうち苦しんで治るからね。本当は一回で終わったら、終わった方がいいわけ。一回楽しみ、一回苦しむと。だからこの苦しみを味わいたくないからごまかすと。そうすると二倍苦しまなくちゃいけない。そうすると二倍の苦しみを味わいたくないからまたごまかすとね。三倍の苦しみを味わうわけ。そうやってどんどんね、苦しみをごまかせばごまかすほど、後から苦しみがズドンと来るんですよ。だからズドンと来てる時はもう静かに待つことなんです。なんとかしようっていうのはね、やめた方がいいです。なんとかしようっていうのは、要はなんとかごまかそうっていう心なんです。だから楽しい思いをさせてあげた方が相手は楽になるのかなと、苦しい時にね、なんとかこう相手が楽しんでね、心が少しでも楽になった方がいいのかなとかってやると、それはその時は楽かもしれないけど、その後ズドンとこう苦しむわけ。余計相手を深い悲しみの底へ、深い苦しみの底へ突き落としていくことになるので、これを盲目の慈悲って言うんです。いわゆるかわいそうだから何とかしてあげようと、やればやるほど相手を深い悲しみへと落としていくと。先が見えてないと。
ごまかしたり思い通りにさせてあげたり、
はい、そうそうです。
こう
普通に日常生活を耐えながら送っていく。
あ、そう、耐えながら送っていくと。それはだって自分は楽しい思いをした分だけの、思い通りになって楽しい思いをした分だけの苦しみを受けるのが、これが因果の道理だから。だからこれは因果の道理の結果だから、静かに耐えないといけないんです。
その本当に自分が楽しい思いをしたならいいんですけど、そうじゃない、逆の方向で。
だってそれはどっかから楽しめなくなる、うん、つまり最初は楽しいよ、楽しい、でもあるところからもう苦しみたくないっていう一心でごまかしてるからね。だから本人は全然楽しくないんですよ。楽しくないけども、苦しみたくない苦しみたくない苦しみたくないっていう一心でやってきてる期間が長ければ長いほど楽しんでないという自覚が出てくるんです。そう、楽しんでない、楽しめなくなってるんです。なんでか、それは落差が後で感じてるからです。こういうのがきっと終わりが来る、終わりが来る、終わりが来る、終わりが来るっていうのは、ちょうどジェットコースターにね、こう乗ってカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンっていうね、こう上がっていくような感じで、そこは楽しくない。なぜかったら分かるから、落ちるのがもう落ちていくってことが分かってるから、もう楽しめなくなるんです、ある時から。もう全くだけど、もう落ちたくないからひたすら上がっていくわけ。これが煩悩。そして今こうズダーンと落ちてきてるわけですね。
苦しい時っていうのは、まあどんな場合でもあまり静かに。
そう、苦しい時は静かに耐えるのがいいです。
あのその真実を見させられて苦しい時も、
はい、
そういう欲や怒りで欲に走った時の苦しみも、
はい、
それもあの静かに耐えて、
静かに耐える。そう、
できるだけ普通の日常生活を、
そう、落ち込みながらゆっくりこう、この落ち込むのもいいなと思いながら、うん、だって落ち込んでいるってことはね、苦しみが抜けているってことなんです。風船で言ったら、この風船の空気が抜け始めているってことなんです。苦しみという風船ね、空気が抜けてきているんだから、本当は楽になっていこうとしてるわけですよ。心が楽に近づいていっている時が苦しいわけ。だからその苦しみを静かに耐えれば、心が一番安定してきて、あーもう本当にね、あの時は苦しかったなと思うけど楽になるんですよ。だから静かに耐えるのが本当はいいんですね。ところは私たちは静かに耐えることなく、誰かのせいにするっていうことで解決しようとする。そうすると一時的に楽になる。なぜか、落ちないから。人のせいにすれば落ちないから。そして逆に上がることができる。だから楽なんです。だから楽な手を使えば使うほど落ち込みが大きくなる。でもこう、この落ち込んでる時はね、もう底なしのように落ちていくわけ。だから仏様はこんな苦しみを味わわせたくないから、鉄骨の慈悲でなるべく低い苦しみで終わらせようとしてる。ところが周りから見たらね、なんでそんな冷たいことするのとかっていうふうに見られるわけ。なんでそんな冷たいこと、もっと認めてあげなさいよとかね。いやいや、認めてあげたらもっと苦しむことになるのにって仏様は思うんだけど、人間の慈悲というのは盲目の慈悲だから、認めてあげることがいいことなんだと思って、どんどんと上げていってしまう。
苦しんでるから、その苦しみをね、なんとかこう楽になりたいと思ってこう求めてくるじゃないですかね、
はい、うん、でそれに乗っかっちゃうと、結局その人が本当は苦しみを静かに耐えなくちゃいけないのに、その苦しみを欲を起こすことによってごまかしてしまう。そうするとその欲にとらわれ始めていくわけね。 その欲にすがってる間は苦しみがなんかこうなくなるのでね、あ、これが幸せかのようにとらわれ始めてくる。本当は苦しみをごまかしてるだけなんですけど、これが幸せかのように思っちゃうわけですね。
耐えるというのは一人で耐えるってこ
と？そう、静かに一人で耐える。だって自分が蒔いた種だもん。自分が起こした執着によって苦しんでるわけだから、静かに自分が耐えていくしかないわけ。誰が悪いわけでもない、自分で起こしたものなんです。
怒りは
それをごまかしてるだけ。あ、誰かのせいにして苦しみをごまかしてるから、だから苦しみが一瞬楽になるけど、苦しみが消え、味わわなくていいってわけじゃないので、また待ってるんですよ、これがどっかで。つまり先送りなんです、これ。苦しみの先送りなん。
じゃあ怒っちゃったら仕方がないけど、その後は怒っちゃった後苦しいですけど、
はい、
その後あの一人で静かに耐えていく。
そうそうそうそう、うん、
もし怒ったとしたら、
そうそうそうそう、
ありますよね、
きっとね。静かに耐えるしかない。結局全てはなんてこの思い通りになって楽しいんだっていう、ことが原因なんです。でこれが幸せかのように思ってるから、苦しみがどんどんどんどん溜まっていくわけ。後からね、後から後からっていう借金が溜まっていくわけです。
でも本人さんが気づいてない場合はどういうふうに声がかけすれば
いい？いや、本人は気づいてなくても必ず苦しむので、これは因果の道理の報いは避けられないです。苦しくなってくると欲に走るか怒りを起こすかしてですね、こう なんとか苦しみをごまかそうとしてしまうわけです。でも苦しみをごまかしてもごまかしても先送りしてるだけなので、苦しみがさらに溜まっていくんですよ、どんどんどんどん。だからある一線を越えるともう 何やっても楽しくなくなります。
そこまでは付き合いしちゃいけないってこと？
そうそうそうそう。だから本当は怒りを起こしても怒りにこう同調せずにね、怒らせてあげればいいんです。そうしたら、そうすれば怒りが全部跳ね返って自分で自爆することになりますので、早く抜けるんです。はい。欲もね、欲に付き合ってあげてしまうとね、そうするとその人が本当囚われ始めるわけ。こう、この欲は私にとって幸せなのとかってね、囚われてきてしまう。だから本当は幸せだからそれにその依存してるわけではなくて、苦しみをただ見たくないだけなんです。ごまかしてるだけなんです。だからその苦しみを静かに味合わせてあげることが一番の善なんです。
ということは、ほかっとくってことですかね。
ほかっとくっていうか、苦しませてあげるってことですね。仕方がないよってことですね。仕方がない、なんとかしてあげたいじゃなくて、それを静かに味わわせてあげることによって、その人の苦しみはどんどんどんどんと抜けていくので。
あ、抜けるんですか。
そう、この苦しみを抜けるところまでひたすら待つことが大事なんです。
その汚れっていうのと関係してるんですね。
だからこれは汚れてるんですよ。汚れてるっていうのは この海、ね、山がどんどんどんどん上がってる状態が汚れてる。だから汚れれば汚れるほど不安が増すわけ。どういう不安かって言ったら、落ちていく不安。
その汚れというのは、そのどうしようもない。
だから汚れっていうのは、汚れが少ない間はいいんですよ、なんとかなるんです。だから汚れがある一線を超えると、もう落ちたくない一心でどんどん汚れていくわけ。
次から次へと入れるな。
そうそうそう、どんどんどんどん次から次へと、欲で欲を起こせなくなった瞬間にズーンと落ちていくわけ。その底なしに落ちていくわけですよ。その底なしに落ちてるときは落としてあげなくちゃね。落としてあげることが大事です。
そうか、昔味わった。そうか、この知れない穴の中に落ちていく。
そうそう、落としてあげる。それが親切なんです。そう。それは永遠に続く苦しみじゃないから、しばらくすれば、それが心が静かになってくるので、そこまでひたすら耐えないといけない。 それを何とかごまかす方法とか何とかなくす方法はないんです。この苦しみを深く味わうことによって、ああ楽しむことは幸せではないんだと、そういうふうに見せつけられていくわけなんです。ね。ただだんだんと苦しみを味わっていくことによって、ああ今まで自分が幸せだと思っていたものは幸せじゃないんだなぁと知らされていくっていうことですね。
でも人間はね、これをどんどん繰り返してるわけですよね。
そうそうそう。
そうするとそのどんどん学習していくっていうことはない。
学習していけるのはこの苦しみを静かに味わったことのある人だけです。ほとんどの人はその苦しみを人のせいにしたり、また欲を起こすことによってごまかし続けているので学習できない。はい、だからどれだけ苦しんでも
どっかで落ちるから、でも落ちるときに苦しみを味わうので、
どっかで落ちてその苦しみに耐えきれないのでまた欲を起こして、
違う欲を追加、次を起こしてきて、
そう、はい、
まあ、決してそれに向き合わない。
そうそうそうそう、
向き合っちゃダメなんですか。
はい、まあ、そうそうに付き合っちゃうとね、付き合ってしまうとどこどこまでもね上がっていって依存されることになる。依存されているっていうことは、その人が私のことを好きなわけではなくて、そうじゃなくてごまかせるからなんです。
ごまかせる対象者になる。
そうそうそうそう。苦しみをごまかす対象であるから。だから依存されてしまうだけであって、苦しみが消えればその依存する気持ちも当然消えていくと。
ある程度
汚れた
らこの怒り、
あ、怒りは出てきますね。
出した方が早い
わ。あ、怒りを起こした方が早い。汚れは取れやすいですね。
そのまま静かに耐えていくなんて、それで汚れが取れるなんて。
いや、もう静かに耐えれば汚れは取れますよ。静かに耐えていけばね。でも普通は難しいので、ほとんど欲に流れてしまって、汚れがなくなるところが溜まっていってしまうわけ。だから怒った方がいいと。怒った方が汚れが早く抜ける。
ご自分が怒る自分ではないんだと、そしてあの心を穏やかにできるんだと思い込まれている人は、ますますその貪欲の方に。
そうですね。欲を起こして汚れがどんどんどんどん溜まっていってしまうという。
怒らない人は、そうなんだ。
で、怒ってもそれをね、ごまかすための怒りだと全然汚れは取れないわけ。あくまでも怒りっていうのはその汚れを取るための怒り、これはここで言う真には真実をごまかすための怒りですから、いくら怒っても汚れは取れません。
そうじゃなくて汚れを取りたい時の怒りは、
そうそうそうそう、
人に向かうんじゃなくて吐き出すだけの、
そう、吐き出すだけのものはいいですけど、これここで言う真にはその人に向かっていわゆるその実相を見えなくさせるための怒りと、こういうものはいくら怒っても意味がない。
この苦しみを取るための怒りというのはどういう方向、
苦しみを取るための怒りっていうのはいわゆる爆発するだけです。単に
どういう爆発なの、
まあ例えばですね、子供を見ていればね分かりますけど、とか言ってやってるじゃないですか、あれが汚れを取るための怒り。
大人がやる
には、大人がやるね。大人はね、私の気持ちなんて分かっていただけないと、ええええええええ、これ
自分一人でやる、
はい、いやもうなんのこう感情が高ぶって、ええええええええ、こういう怒りってあるじゃないですか。これ
理屈が取っちゃダメなわけですね。
そう
あんたがあるんで、誰々さんがこうしたいからもう完全に人のせいになってる。
そう、
うん、人のせいにしてはいかんじゃない。
人のせいにしてる場合は、まあ、これ、全然取れてないわけ。
取れてない。
その、なんていうの、私の気持ちだって、どうせ分かってないでしょ、それ、なんかこう、なんで、理屈が合ってないってあるじゃないですか。言ってることと。
合ってない感
じ。そう。
分かって
ない
の、自分で。
そう。そう。そうそう。
ひどいお母さんは、お兄ちゃんにぶつけた。
それはだから、私がちゃんと正論で返してるからです。正論で返してるので、だから私の言ってることはもう客観的に正しいわけじゃないですか。 正しいってことを百も千も承知でそれをねじ曲げようとしてね、分かってくださいと言っても分かりませんと、それが真実ですと返すと、もう行き場のなくなったこの感情みたいなものがボンと爆発するわけ。これがいわゆる汚れを取るための怒りで。
でもそれはお兄ちゃんを責めたじゃないですか。
いや責めても別にその責められたようには感じませんので、
相手はその感じなきゃいいよね。
そうそうそうそう、そうじゃなくて本当にこう理論的に正しくてお前が間違ってるっていうようなね、こういうのがね汚れを問う、まあ、よくあるのがね、その本当は自分が問題となっているところは全く別のところにあって、でもそれを言われたくないから全然違う相手の弱点みたいなところをこう徹底的に攻めるっていうのがね真理、ここで言う真理なわけ。例えば本当は自分ね、こう本当のことを言うとね、いや自分は例えば自分の我を通したいだけなんですと、これが本当のことだとしてもしてね、それをそのまま言うと誰も分かってもらえないって分かってる時は、そのいやこの人のこういうところが悪いですよね、ねえねえねえって感じでね、こう巻き込んでいくと、聞いた人はそうですねそうですねそうですねそうでしょそうでしょ、やっぱりこいつは間違ってたんだと、こういう怒り、これは正直じゃないわけ。本当は そこが言いたいわけじゃない、言いたいところは全く別にあるわけ。ところが、うん、その相手の間違ってるところやね、相手の悪いところだけをこう探してきて、そしてこの人ってこんなに悪いところもある、あんなところも悪い、こんなところも悪いっていうふうに言う、ねえそうでしょって言うと、そうですねって話になるじゃないですか。であの人もこの人も悪いって言ってたわよねっていうふうにこう迫ってくる。ところがそこが言いたいわけじゃなくて、本当はだから私のことを認めてくださいと、そこだけが言いたかったんですね。そういう場合はこう聞かれた私もね、いやそこが聞いたいわけじゃないんでしょと、もう一周するわけ。こうもうなんていうんですかね、相手がこうあんたとこんなところも悪いんでしょと、そんなことがあなたが聞きたいんですかとズバッと聞いてみて、であなたが聞きたいところはそういうことじゃないでしょと、その正直な部分だけを赤裸々にして、じゃあどうなんですかとこう返すわけです、はい、だから一切の嘘が通じないわけ。
全知識にはね、
そうそうそうそう、嘘をつかれても、うん、嘘だとすぐ分かるから
、
はい、もう円盤こういくらバーッと張ってます
。そうそうそうそう、
通じない、
そうそうそうそうそう、
阿弥陀様のその真実、
そう、それが無下行なんですよ。
行き場がなく
な
って
バーッと、そう、行き場がなくなってバーッと吐き出したものは、それはその汚れを取るために必要なものだから受けますよと。だ正直なものはね受け取るし、そういう不正直なものはいくら聞いても全然意味がないので、うん、それはもう
相手も思い通りになるだけだし、こっちも疲れるだけで、
そうそうそう
そう、そういうことが分かってくると、そういうことも聞きたくないっていう心が出てきますもんね、
はい、そこをはっきりさせると、何が相手が言いたいかと、はい、
誠のことが聞きたいっていうふうに言ってこられますし、
はい、
はい、まあ、そうですね、それも無下行のお光がこうその方にかかってきて、
そうそう、無下行ね、無下行という、うん、
なるべくちっちゃな苦しみのうちに静かに耐えるように、
そうそうそうそう、ちっちゃな苦しみのうちに静かに耐えるのが得策なんです。
そう、どうしても汚れてるのは溜まってしまう、
そう、汚れが一旦溜まるともう止められなくなるんです。
私25年間大きな爆発しましたね。
ね、そうするとその後ものすごい落ち込みが待ってて、この落ち込みを本当に静かに耐えるっていうのが苦しいわけですよ。でもこの苦しみを静かに耐えて耐えて耐えてください、はい、そう、
本当に時間が解決するってあるんですね先生ね。
そうですね、だから、まあ、この苦しみを静かに耐えさせる阿弥陀仏のお力ってことですね、これ無下行。だから無下行、どんなにごまかそうとしてもごまかせなくなって、赤裸々に真実を明らかにされる、その真実を明らかにされるってことは苦しいことなんです。 なんで苦しいかって言ったら、その楽しみを味わった分だけの苦しみを味わわなくちゃいけないから。
でもちゃんと耐えられなくのちゃんと力あるんですよね。
まあ耐えられないものは来ないので、はい、静かに耐えてください。静かに耐える。ね、はい、そうすることによって、光沢かぶらぬものぞなしと。光沢っていうのは心が滑らかになる。今まで固くなりに閉じていた心が、そうやって真実、この無下光の働きによって真実が明らかにされると、心が柔らかくなっていくんですね。
要はあのブロックみたいに硬かった存在が粘土みたいに柔らかく
なって、そうそう、
柔軟性が出てくる。
そうそうそうそう、心にこうね、柔軟性が出てきて、思考が今までストップしていたのがね、うん、その考えられるようになってくる。
いろんなこう変化。
そうそうそうそうそうそう。
柔軟性が出てくるということでいいんですか。
はい、そうですね。はい、心がこう、まあ、柔軟性が出て、相手の気持ちやね、いろんな物事を受け止められるようになってくる。結局受け止められるようになるためには人波乱必要なんです。
ね、人波乱ってどういう波乱ですか。大きな波があって爆発したりして、
はいはい、
そういう
空気の波乱があるし、それをその起きないように起きないようにっていうふうにやっていてもね、解決しないわけ。そういう時は
先延ばしっていうこと
ですね。そうそうそうそう。だからもうどんどん物事をうまくね、問題を起こさないようにこううまくやっていこうっていうのは結果的にねうまくいかないわけですよ。それよりも一回もうボーンと爆発させてしまった方がうまくいくことも多いんです。それを善知がやるか阿弥陀様がやってくだされるかと。
この無限阿弥陀様がやってくださるときは、
阿弥陀様がやってくだされるっていうことは、善知はそういうふうに誰もね、真実を語ってくれなくても、そばに全知がついているような感じで教えてくれるってことなんです。だから全知が語られる言葉は、その阿弥陀様が常に語ってくださっている言葉なんです。これを声なき声って言うんですよ。その声なき声を声にしたのが説法です。だからこれを言われてね、きついです、あなたはひどい人間ですと言われたとしても、阿弥陀様はあなたに対してやってるわけですよ。これを善知識も同じように受けてるわけです。で、善知識も静かに耐えてますので、あなただけ苦しんでるわけじゃないですから。善知識も同じようにね、阿弥陀様から言われて苦しんでますのでね。
静かに耐えるなんていうことがあったんですね。
静かに耐える、そう、耐えてください。そう、静かに耐える。
なんか汗が出てるんです
けど静かに耐えるね。はい、そういうね、阿弥陀仏のお力、これが無下光。
この静かに耐えるって一番楽な静かな耐え方は、
静かに耐えるという一番楽な耐え方ですか。
寝るだとか、
いやいや、
お茶飲んだとか
一番楽な耐え方ですね。泣き言を言ってください。ひどすぎる、あれはこんな風に言うなんてひどいじゃないですか。これが一番いいですよ。もう泣き言ならいくら言ってもいいです。これ、
まあね、私が間違ってるだけど、
そうそう、私は間違ってるってことは分かってるけど、あんな言い方はひどいじゃないですか。もちろんそうなんですよ。言ってることは正しい、全知が言ってることは正しいってことは分かってんだけど、あんな言い方はないじゃないですよねとかね。そうそうそうそう。
これは人に言ってもいいわ。
これはね、いくら言ってもいいです。聞いてる人も苦しくないもん。
悪口ではない。
人を責めないから。
そうそう、悪口っていうのはね、味方を増やそうとするんです、うん、こう一生懸命、そうでしょう、私の味方になってって言って、うん、その後このいわゆる集まった票をぶつけるわけ、うんうん、あの人もこの人もこの人も私のことは正しいって言ってましたよっていうふうに使われるからまずいわけですよ、うん、同調できない、うん、でも泣き言は本人が間違ってるってことが分かってるので、いくら聞いてあげても その人の肩を持ったことにならないわけ、うん、で分かる分かる、うん、分かるわよっていうふうに言ってくれるわけです。
こんな言い方ひどいわねって言って、これは同調じゃない。
いやひどい、そんな言い方ひどいねっていうことは別に泣き言だから、うんうん、同調していいわけ。そうですよ、
私がそう感じたって
ことですね。そうそうそう感じた、うんうん、まあもちろん相手が言ってることは正しいってことは分かってんだけどとかね、
うん、この時にひどいわねって言ったら、こんな相手はひどくないよ、普通に言っとるよって言ったらどうなるの。
そりゃね、そんなこと言わないでくださいっていう話になるんだその時はそうよね、ひどいわよねでいいんですよ。そうそうそうそう、
その人は苦しんでるんだから、
そうそうそうそうそうそうそう、
あなたの苦しみに対して、そうですよね、
そうそうそう、
どういう立場で言ってるか分かりますもんね、
はい、
正当化し言ってるのか、
う
ん、
そうそうそうそう、だからこれが一番楽になります。この泣き言っていうのがもう本当にいいですよ、うん、私もねちょくちょくやりますもん泣き言。いや私はもうよく言います、この泣き言を言ってね、ですっきりするんです。聞いてくれた人もそうですよ、本当に分かります、大変ですよね、そうでしょう、もちろん私が間違ってるってことは分かってるんですけどね、うん、と、うん、
いや、その、なんていうか最初にもう私が間違ってることは分かってるけど、聞いて聞いてっていう感じで、
そうそうそうそう、
ちょっといいですよね、
それはもういくら聞いても、うん、そ
う
そ
う、今言わずに折れないから聞いて聞いてっていう感じで、
そうそうそうそう、
聞いてくれますよね、い
くら
でもね、
はい、
どうにもならない感情が今渦巻いてるからちょっと悪いけど聞いてちょうだいって感じ。
そうそうそうそうそうそう、それは好きです、う
ん、なるほど、
はい、そう、これが一番苦しまずに楽になる方法です。ただカッコつけてる人はなかなか言えない。でもカッコつける気持ちを捨てればね、泣き言はいくらでも言えるし、泣き言を聞いても聞いた人はね、うん、で苦しくない、泣き言を聞くことは。で最後にね、本当聞いてくれてありがとうっていう感じで終わるしね、うん、聞いた方も、うん、ね、もうこんな僕でよかったらいくらでも聞くからねって話になって非常にいい結果になる。
人によってはこんな泣き言を聞きたくないっていう人もおるよね。
まあ泣き言を聞きたくないっていう人は、それはそのなんていうんですかね、相手に対してちゃんと向き合ったことがない人です。
ないと
ね、はい、ちゃんと向き合ってみれば言いたくなる気持ちがよくわかるから、わかるわかると、相手もそんな気持ちになる、わかるよと、うん、そう。だから全部人のせいにしている人たちは。泣き言は聞きたくない、う
ん、向き合ってないから、
そう、向き合ってないから全部人のせいにしてるからね。だから俺はそんな泣き言なんて出てこないと思ってるんです、うん、俺はそんな泣き言なんていう弱い人間じゃないんだっていうふうに思ってる、うん、だけど本当に人と向き合ってみれば、泣き言の一つも言いたいって気持ちがよくわかる。これ理屈じゃないから、理屈ではこうした方がいいっていうことが分かっててもどうしようもない部分、そうそうそうそう、そう本当はそのなんていうんですかね、泣き言を、うん、例えばこうね、愚痴を聞くときに最終的に聞いた人がすべきことっていうのは、まあ気持ちはよくわかるけど、うん、人を悪く言うのは良くないんじゃないかなぐらいな感じでね、仕方ないんじゃないかなっていうふうに、そういうふうにこう、あなたが正しいっていう形で終わらせないってことがすごい大事なんです。あなたが正しいっていうことではなくてね、まあ仕方ないんじゃないかなぐらいな感じでね、終わらせていくってことが本当は大事なんですよ。結局誰かが悪いっていうふうに思ってで、ね、聞いてあげた人もそうですねっていうふうになると、その人の苦しみはさらに増すんですね。こう聞いてあげたんだけど全然聞いたことにならずにこう巻き込んでいっちゃうわけ、うん、あの人も私が正しいというふうに言ってくれた、うん、この人も私が正しいって言ってくれたっていうふうになって、で私は悪くないんだと、であいつが悪いんだっていうふうになって、ますます苦しみが大きくなるんです。 なんか聞き方っていうのはすごく大事ですもん、うん、聞いてそうだねそうだねそうだねそうだねってその気持ちはよくわかるよ、うん、
まあ、でもそうだねしか受け付けない人もいるねやっぱり。
そう、はい、最終的に落ち着いたらね、うん、まあ確かにそういう気持ちもわかるけどそれは一つのね、見方でしかないからね、うんうん、
いろんな見方があ
るいろんな見方があるっていろんな考え方があるから、うんうん、
付け加えるべきですね。
そうそうそうそう、はい、ちょっと加えるだけでねだいぶ違います、うん、はい、はい、これは無下校分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩をします。